その時、M がはるか向こうから一人の若い男の袖を引っ張ってこっちに走ってきました。私はそれを見ると何もかも忘れてそっちの方に駆け出しました。若い男というのは、土地のものではありましょうが、漁師とも見えないような通りがかりの人で、肩に何かになっていました。
早く、早く行って助けてください。あそこだ、あそこだ。
私は涙を流し放題に流して、地団駄を踏まないばかりにせき立てて、震える手を伸ばして、妹の頭がちょっぴり水の上に浮かんでいる方を指しました。若い男は私の指す方を見定めていましたが、やがて手早くになっていたものを砂の上に下ろし、帯をくるくると解いて、着物を一緒にその上に置くと、ざぶりと波を切って海の中に入っていってくれました。私はブルブル震えて泣きながら、両手の指を揃えて口の中へ押し込んで、それをぎゅっと歯で噛みしめながら、その男がどんどん沖の方に遠ざかってゆくのを見送りました。私の足がどんなところに立っているのだか、寒いのだか暑いのだか、少しも私にはわかりません。手足があるのだかないのだか、それもわかりませんでした。抜き手を切ってゆく若者の頭もだんだん小さくなりまして、妹との隔たりがみるみる近寄ってゆきました。若者の身の周りには白い泡がキラキラと光って、水を切った手が濡れたまま、トビウオが飛ぶように海の上に現れたり隠れたりします。私はそんなことを一生懸命に見つめていました。とうとう若者の頭と妹の頭とが一つになりました。私は思わず指を口の中から離して、声を立てながら水の中に入って行きました。けれども、二人がこっちに来るのの遅いこと遅いこと。私はまた何のわけもなく砂の方に飛び上がりました。そしてまた海の中に入って行きました。どうしてもじっとして待っていることができないのです。妹の頭は幾度も水の中に沈みました。時には沈みきりに沈んだのかと思うほど長く現れてきませんでした。若者もどうかすると水の上には見えなくなりました。そうかと思うとポコンと跳ね上がるように高く水の上に現れ出ました。なんだか曲泳ぎでもしているのではないかと思われるほどでした。それでもそんなことをしているうちに、二人はだんだん岸近くなってきて、とうとうその顔までがはっきり見えるくらいになりました。が、そこいらは打ち寄せる波が崩れるところなので、二人はもろともに幾度も白い泡の渦巻きの中に姿を隠しました。やがて、若者は這うようにして波打ち際にたどり着きました。妹はそんな浅見に来ても若者におぶさりかかっていました。私は有頂天になってそこまで飛んで行きました。飛んで行ってみて驚いたのは若者の姿でした。せわしく深く息をついて、体は疲れ切ったように緩んでヘタヘタになっていました。妹は私が近づいたのを見ると夢中で飛んできましたが、ふっと思い返したように私を避けて砂山の方を向いて駆け出しました。その時、私は妹が私を恨んでいるのだなと気がついて、それは無理のないことだと思うと、この上なく寂しい気持ちになりました。それにしても、友達の M はどこに行ってしまったのだろうと思って、私は若者のそばに立ちながら辺りを見回すと、はるかな砂山のところをおばあさまを助けながら駆け下りてくるのでした。妹は早くもそれを見つけてそっちに行こうとしているのだとわかりました。それで私は少し安心して若者の肩に手をかけて何か言おうとすると、若者はうるさそうに私の手を払いのけて、水の寄せたり引いたりするところに座り込んだまま、嫌な顔をして胸のあたりをなで回しています。私はなんだか言葉をかけるのさえためらわれて黙ったまま突っ立っていました。 まあ、あなたがこの子を助けてくださいましたんですね。お礼の申しようもござんせん。
すぐそばで息せききってしみじみと言われるおばあさまの声を私は聞きました。妹は頭からずぶ濡れになったままで泣きじゃくりをしながらおばあさまにぴったり抱かれていました。
私たち三人は濡れたままで着物やタオルを小脇に抱えておばあさまと一緒にうちの方に帰りました。
若者はようやく立ち上がって体を拭いていってしまおうとするのをおばあさまが立って頼んだので黙ったまま私たちの後からついてきました。
うちに着くともう妹のために床が取ってありました。
妹は寝巻きに着替えて寝かしつけられるとまるで夢中になってしまって熱を出して木の葉のように震え始めました。
おばあさまは気丈な方で、かいがいしく世話を済ますと、若者に向かって心の底からお礼を言われました。
若者は挨拶の言葉も言わないような人で、ただ黙ってうなずいてばかりいました。
おばあさまはようやくのことでその人の住まっているところだけを聞き出すことができました。
若者は、麦湯を飲みながら妹の方を心配そうに見てお辞儀を二三度して帰って行ってしまいました。
M さんが駆け込んできなすってお前たちのことを言いなすった時には私は目がくらむようだったよ。お父さんやお母さんから頼まれていてお前たちが死にでもしたら私は生きてはいられないから一緒に死ぬつもりであの砂山をお前 M さんより早く駆け上がりました。でもあの人が通り合わせたおかげで助かりはしたものの怖いことだったね。もうもう気をつけておくれでないと本に困りますよ。
おばあさまはやがてきっとなって私を前に据えてこうおっしゃいました。
日頃は優しいおばあさまでしたがその時の言葉には私は身も心もすくんでしまいました。
少しの間でも自分一人が助かりたいと思った私は心の中をそこら中から針で突かれるようでした。
私は泣くにも泣かれないで固くなったままコチンとおばあさまの前に下を向いて座り続けていました。しんしんと暑い日が円の向こうの砂に照りつけていました。
若者のところへはおばあさまが自分でお礼に行かれました。
そして何かお礼の心でおばあさまが持っていかれたものをその人は何と言っても受け取らなかったそうです。
それから五六年の間はその若者のいるところは知れていましたが今はどこにどうしているのかわかりません。
私たちのいいおばあさまはもうこの世にはおいでになりません。
私の友達の M は妙なことから人に殺されて死んでしまいました。
妹と私ばかりが今でも生き残っています。
その時の話を妹にするたんびに、あの時ばかりは兄さんを心から恨めしく思ったと妹はいつでも言います。
波が高まると妹の姿が見えなくなったその時のことを思うと、今でも私の胸は動悸がして、空恐ろしい気持ちになります。
定本、一房のぶどう、ほか四編。岩波文庫、岩波書店。1988、昭和63年、12月16日、改版、第一刷り。